今月のグローバルトークのコーナーにはベトナムからの留学生の方をお招きしています。フーエンさんです。フーエンさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。フーエンさんは今東北大学の経済学部4年生なんですが、仙台にいらっしゃる前1年間大阪にいらしたので、もう日本は5年目になるということなんですが、はい、そうですね。はい。で、先ほど伺ったらですね、自分自身で会社を作りたいという夢があるということなんですが、はい、そうですね。どんな会社ですか？
会社というよりも、うん、ちょっとコミュニティというか、うん、企業の方と、うん、あと若い者たちのつなぐ、はい、架け橋みたいな感じを作りたいと思っています。
へえ、はい、それはあれですか、そのベトナムの若い人たちがその将来何になるかとか、
はい、そういう、ね、
思いと、あと企業側がどういう人を欲しがってるかっていう、そういうニーズをマッチングさせるっていう
という形になると思います。
あ、そうですか。はい。ぜひその夢を実現させてください。
はい、ありがとうございます。はい。
さあ、ところで災害ということになると、ベトナムの自然災害はやはり水災害ですよね。洪水、大雨ですよね。そうですね。
ベトナムだと、はい、5月から、うん、1月までにずっと水の災害があって、はい、フラッシュフラッドとか、あと豪水とかがたくさんありますね。
ああ、そうですか。はい。そういうものにはベトナムの方たちってどういうふうに備えてるんですか？
昔からは、うん、結構家の屋根を高くして、水が家に入ったら、うん、屋根の上に住むことになりますね。
ああ、そうですね。はい、
はいはい。あとそうですね、例えばどの時期ぐらいに、うん、大雨が来るとかも、うん、そういう伝えがあるから、例えば5月からは、はい、兄がたくさん出ると絶対大雨があるから、うん、その辺に気をつけるということも、
うん、兄って何ですか？
アリが、
アリ、
はい、
アリがたくさん出ると、
大雨が、はい、来る可能性が高いから、その辺に気をつけて、大雨に対しては、
はい。あ、そうなんですか。へえ。あと最近なんかその水に浮く住まいっていうか住居も、
そうです
ね、考え出されてるそうですね。
はい、結構10年前から研究が始めて、うん、はい、最近は水の上に浮かぶ家を作ることが、うん、一応できるようにな
っています。なったんですか。
はい。
やっぱりでもその住んでる皆さんの知恵というかですね、そういうものをこう出し合って、はい、災害にどう向き合っていくかっていうことを研究している成果だと思うんですけれども、そして一方この仙台の東日本大震災の時は、実はベトナムにちょうど帰っていらしたので、震災は体験なさっていないんですよね。
はい、はい、そうです ね、 すごくラッキーでしたね。
そうですね。ただ5月に戻られてからは山本町、亘理町、いろんなところにボランティアで伺ったというふうに聞いてるんですけれども、はい、実際にその災害は体験しませんでしたけれども、またああいう大きな災害が来たらどう備えたらいいかっていうふうに考えてますか？
はい、そうですね。うん、震災があっていろんなところにボランティア行ったんですけど、うん、結構最初思ったのは自分が物を備えることが一番大事ですね。うん、でももっと大事なのは心の準備です。
うん、
で物を準備するのももちろんなんですけど、うん、水とか自分が必要なものに対して必要なものとか、私だとメガネとか、うん、薬とかが必要なんですけど、他の人は多分違うんですね。
うん、
でもみんな多分同じことは心の準備が必要だと思います。
はい、
災害があったら、うん、どういうふうに行動すればいいとか、うん、あと震災が経って自分が一人だけになった場合にどうすればいいか、それは自分の中に考えないと、うん、行動できないかもしれないですね。
そうですよね。はい、例えばどこに逃げたら避難したらいいのかという場所をちゃんと前もって知っておくとか、はい、ということですよね。そうですね。へえ。 そして最近どんどんベトナムから仙台にいらっしゃる方が増えているというふうに伺っているんですけれども、はい、そういうベトナムの方にはどういうアドバイスをしたいですか。やっぱり同じように心の準備ですかね。
あ、そうですね、うん、ベトナムには地震とかそういう災害はないですので、はい、もし同じこと地震とかがあった時に、うん、多分みんな慌って、うん、逃げるとか走るとか国に帰るとかっていう、うん、考えるがあるんですけど、うん、やっぱりそういう震災があった時にもうちょっと自分の中で落ち着いて行動すればいいというアドバイスをしたいですね、
うん、そうですね、はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、今日はですね、防災ワンポイントアドバイスを、ベトナム語は残念ながらないんですけれども、優しい日本語と英語でこの後お伝えしたいというふうに思います。フエンさん、じゃあ先ほど伺った夢に向かって頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今朝はありがとうございました。
ありがとうございます。